い、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と、
やまびこのアルバイトをしたことがあります。オリジンのセックスシンボル、ケイジャージです。
いや、二つあります。また冒頭から2つあります。
ありました。
あのまず山彦のアルバイトっていう、はいはい、この人がやってるシステム会っていうのと、
はいはいはい、
おで、あと、うん、セックスシンボルユンカイ
さっきまで結局お子さんがいっぱいいたんでね、
うん、お子さんが最近多いっすね。やっぱ夏休みか分かんないですけど。
ああですね、
うん、かわいらしいね。
まあ本日も8月23日水曜日ということで、うん、
はい、
お子さんがいるということはまだ夏休みなんでしょうね。
そうですね。
今週いっぱいぐらいですか。
今週、うん、来週ぐらい、
来週までは夏休みちょっ
とまで
ですよね。
うん、なるほど。
まあ、こうたくんがいるってことはもう秋休みも近づいてるってことですよね。
いや、こうたくんはいつもいるから、別に秋休みの訪れを伝える人じゃない、あの人は。
結構もう社会人ですからね、こうたくんは、ね、
ですよ、もうね、うん、でまた甲子園の決勝も終わりまして、うん、
あ、今日なの。
はい、
そうなんだ。
県勢初とかだっけ、
うん、埼玉県の、花咲徳栄、
徳春ね。
だ、花咲徳春。
エイと書いて、エイと書いて。
あ、花咲徳春ですか。
春だったかな。
うん、が優勝したっていうのでもうね。
めちゃくちゃ強力打線。なんで
し
たね。
うん、もう最後も14対4で勝ってましたからね。
相手チームはなんか記録持ってませんでしたっけ。
広陵でした。
広陵のあの
中村選手、
あ、清原選手の高校記録を抜いた、あ、甲子園記録を抜いた6本。
6本。
今日は。今日はどうなったんですかね。減りましたかね。5本になったんですかね。
減るかや。
どうしたら減れば。
スタンドから球が戻ってきたの。
昨日の球が。それでストライクってなって。
うん、どうなったんですかね。打点ももう相当いったって
ですね。
記録と持ってるって言ってましたよ。
でも4点しか取ってないですからね。
は、何対何だったの。4点もなかなかいいんじゃないの。
14対4で負けたらしいですよ。
うわ、また極端っすね。
でまたこの今日お昼のワイドショーで、うん、その写真使う場って思った写真だったんですけど、
うん、
この中村選手が甲子園で6本打って、
はいはい、
でこの清原選手の甲子園、一大会5本記録を抜いたって言って、
うん、
清原和博氏のコメントって言って、
うん、
まあプレッシャーかかる中、
うん、
まあ、打ってすごいと思いますっていう感じだったんですけど、うん、
はい、
その清原氏のコメントの使われてる写真が、うん、明らかに、うん、あの事件後の写真なんですよ。ちょっとゲストリしたやつで。
嘘でしょ。
いや、現役の使ってあげれっていう。
いや違うでしょ、絶対それは。
いやですよ、あれは
マジで。
目もなんか、うん、ツンってなってたし、ちょっと頬もこけかけのやつで、
打ってすごいの打つもカタカナのカタカナのウーになってんかったら大丈夫。
いや、もう完璧やし、それかけにいってるやし。でプレッシャーの中っていう言葉もなんかちょっとちらつくし、なんかその中でよく耐えましたみたいなのもその写真使われたら、どうしてもね、事件の方に引っ張られちゃうから。
なるほど。
まあまあまあ、その意図があったか分かりませんけど、
ね、はあ、うちこの水曜日待ってますんで見てますか。
いや、もう萎縮して喋れんよや。
ぜひお願いします。
ね、まあ、でもメール待ってますんで。
いや、スーパースターですよ、言って。
そうっすよね、
もちろんね。
絶対もう来てほしい。
KK コンビ
おしゃべりしたい、はあ、こっちでね。
そんなね、そんなおいそれと来れる方でもないですよね。
だって2人もさ、高校球児だったでしょ。
まあそうですよ。
てかもうそれ多くて多分喋れないと
思う。清原さんにもだから、あのバントのエピソードどれぐらい爆笑取れるかっていうのやりたいんじゃないですか。爆笑取れる。
あ、なるほどね。
かな、
まあでも僕たち高校球児だったじゃないですか、
はいはい、
今なんかこの全国の強者のエピソードで思い出したんですけど、
はい、
なんか高校の時になんか相手ピッチャーを、
うん、
なんかイメージしてからなんかスイングしてみたいな、
うん、あ、もう一本一本ね、
あ、まあね、
素振り、
はいはい、
言われてて、うん、でこのスイングしてる時になんか監督が一人一人になんか聞いてたんですよ、
うん、
お前どんなピッチャー想像してるみたいな。
なるほど。
あ、なんか左ピッチャーのなんかオーバースローですとか、
はいはい、町原が、
そうそう、町原監督が何でも呼び捨てだわ。いろいろ喧嘩してたから呼び捨てにするな、お前は。
なるほど。
で他にもなんか、なんか右ピッチャーのなんかアンダースローですとか一人一人言ってて、で僕の番に来た時に僕も完璧に全国の強者を想像してて、まあ、現ヤクルトの、まあ、その当時は仙台育英の佐藤義則選手を想像してたんですよ、
はいはい、仙台育英、は
あ
は
あ、でお前誰を、あの160キロピッチャーの佐藤義則選手を想定してたんですよ。
義則選手ね、うん、義則、
はいはい、登録名義則、
はいはい、はいはい、
で、まあ、誰を想定してるんだって言われて、
うん、
まあ、佐藤義則ですって言ったら、うん、監督が大爆笑して
そうだ、ね、お前ごときが、
そうそうそうそう いや、こういうことじゃねえばやっていう。いや、軸としては間違ってないでしょ。甲子園に行こうっつってて、甲子園に行ったら当たるであろう、仙台育英の佐藤義則ですよ。
うん、
想定しますって言ったら、いや、お前無理だろ
まっちゃんが、まっちゃんが。
まっちゃん、まっちゃんって言ってたわ。町原監督のこと。
ああ、面白いですね。でも、当たってるんですよね。そういうことなんですよ、
ね。そういうことですよね。
そういうことだけど。
ちゃんとこまごまと聞くんだったら、最初でこまごまと言えばいいのにね。むしろ甲子園のピッチャーっていうのもね、直近の近くにいる県内のピッチャーでもいいさ、別にね。そう言えばいいのに。
はいはいはい。
まっちゃんはね。
いや、まっちゃんって言ってれば。
そんな遠くの存在のね。
はいはい。
まあでも120キロぐらいの球を、バントしようとして指挟むぐらい
そんなやつ260キロって
一応打った、
はい、
打った、
イメトレでは、
イメトレでは、あのイメトレでは、あの振り遅れてましたね
知り忠実やし想像力半端ないな、
ど真ん中を振り遅れてました。で、あと一個今ので思い出したのがあるんですけど、あの僕が中学校の時に、あの同級生で4番ピッチャーで、結局最終的に沖伝の野球部の4番まで打ってた、あの大城徹っていうなんかすごい選手がいたんですよ、
はいはい、
でこいつが中部商業行ってて、でまだ1年生の時になんか先輩の試合にもう徹はもうすでにピッチャーとして投げてたんですよ、さすが徹すげえなって書類交代中部商業の練習試合 で、でそしたら僕が同級生ってことを聞きつけた監督が、お前代打行ってこいっつって、一個への試合だけどもうなんか遊びじゃないけど、まあ、まあこういうのあるじゃないですか、同級生だから行ってこいみたいので、
プロ野球とかもあるよね、
そうそうそう、
沖縄出身の人出すみたいな、
ああ、はいはいはい、
で練習試合で僕打席立ったんですよ、でワンストライクもうど真ん中ストレート、ストレイクってなって、でツーストライクど真ん中ストレートストライクってなって、でもツーストライクのストライクは僕ちょっとファールチップになって、何気なしにタイミング合った感じがしたんですよ、
はいはいはいはい、
あこれ次いけそうだと思って、でトールがのサインにキャッチャーのサインに首振ってたんですよ、トールめ俺のタイミング合ったのを察知して、
なるほど、
変化球で来る気だなと思って、はいはい、身が甘えてたらど真ん中にストレート来て三振に来たんですよ
あそっか、俺今でも首振ったのストレートと思いませんでした、
あ本当に、
ああなるほどね、
なんつうの、もう同級生で、
あ逆にっていうこと、
そう、ま、漫画みたいなパターンだろうなと思ったら、
あ
お前は変化球と呼んじゃったってこと、
そうそうそう、
これ多分キャッチャーとは意思が一緒だったってことね、おそらく、
あ
キャッチャーこいつタイミング合ってきたぞ、ちょっと変化球やろうから、でも相手あピッチャーはこんなやつに変化球投げるかやっていうのだったんかな、そうそうそう、じゃ
あ、こんなやつにはストレートだけで十分だ、でもそのまま三振ってなったっていう、
手首のひねりなんか加えたくないってことなん
だ、そうだね、
こんなやつに
肘とか肘とか消耗したくない、
したくない、
アイシングの氷の量一個増やしたくないっていう
なるほどね、
はい、
いろいろあるんですね、
まあありましたね、
そうね、そういう青春が、
まあそうネット甲子園とか見ててもやっぱりね、あれ感動しますから、
応援もすごかったんでしょ、なんかオリジナル考えたって言ってたさ、なんか、
はい、なんかこれは、はい、
高校ああその甲子園始まる前に応援合戦もなんか今流行ってるものがあるって言ってて、全国ニュースになってたさ、なんだったの掛け声でな、
チョレイみたいなことですか、
そうそうそう、それやるぞみたいな、したらなんかなんかあるんですよ、なんか分かんないですけど、掛け声が
これは試合前にスタンド同士でなんかやるってことですか、
なんかもうほとんどの高校で全国でも流行ってる掛け声があって、
へ
ー、なんか俺俺だったか、なんかそんなのがあったんですよ、なんだったかちょっと忘れたんですけど、
分からんな、ちなみになんですけど、この首里高野球部のなんか挨拶で先輩に会ったら、おーすって大きな声で言うっていう、
はいはい、
もう 100m 先に丸坊主が見えたら、おーすって大きな声で言わないといけないっていう、
はい、
僕なんかの時はそのルールで、でその後もしばらくそのルール続いてて、もう本当に40年ぐらいね、僕たちが当時の顧問も首里高野球部出身 で、でそのオスあったって言ったん で、
はい、
で本当に40年ぐらいは続いてるルールがあったんですよ、でも最近この道端で首里高野球部の挨拶聞いたら、こんにちはって言ってて、オスがなくなってて、で俺聞いたんですよ、あれ今オスってやってないのって言ったら、な1年前になくなりましたみたいな、
ちょうど
マジか、
でなんでって理由聞いたら、新しく来たコーチがオスなんていう挨拶は社会に出て一切使わないから、こんにちはにしなさいって言われて、もうグーの音も出なかったですね、それはそうだっていう、
確かにな。
伝統とかそんなのもも
う関係なしに
関係ない。社会人になったら伝統とか結構大事なんだけどね
逆に
すごいなこれな。
社会に出て押すなんていう挨拶一切使わないからって言われたら
それ言ったら全滅だよ。
もう確かになって思っちゃったんですよ。
あるあるとしてな、その先輩といつかなんかと被った時に、
ああ
なんか笑い話みたいなのできるのにな。
だからそれできないわけよ今も。も
う悲しいな。
ああ、
そう。ジョモなんか物質にサースとかオースとかやってたみたいな言えないわけですもんね。
そうそう、物質にも挨拶するっていう謎のルールがあって。
へえ。
まあでもこれは結構早めになくなってたかもしれんけど。
ああ。
うん、でもオスもオスっていう挨拶自体も、うん、もうなくなってるっていう。話はありましたね。
いろいろあるんですね、やっぱ部活。野球ってね、結構長いじゃないですか、日本の歴史というか。
ああ、ですね。
だからこんなの生まれてくるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかもっとなんかないんですか、なんか挨拶。挨拶はなんかね、有名じゃないですか、体育会系は。
はいはいはい。
なんかもっと俺はね、こんな爽やかで感動的なもんよりも、もっと裏話が聞きたいんですよ、警察に捕まるぐらいに。
裏話、
もう体罰系とかそういうやつ。
あ、体罰。
だネット、俺の時代でよく聞いたの、ネット甲子園も内地のね、
はいはいはい、
そういう古豪とかは、はい、本当にネット甲子園をやってたって聞いたことがあったんですよ。
お湯
をこう廊下にばらまいてスライディングさせるってい う。これが本当ネット甲子園じゃんくらい。噂ですよ。
あ、でもありそうですね。
これは、うん、体罰って、まあ、野球関係あるのかなって感じなんですけど、僕なんか中学校の時、うん、野球部の部室が剣道部の部室と隣だったんですよ。
お、はいはいはい、
で入り放題で、
はいはい、
その野球のヘルメットつけて竹刀持って剣道部、
はいはい、
メーンみたいなやって遊んでたんですよ、
はいはいはい、
で先輩とやろうぜみたいになって、うん、で僕がメーンって取ったんですよ、
うん、
そしたらその先輩が逆切れして竹刀でボコボコにされたことがあ
るちゃんとメーン綺麗に取ったのに
理不尽だな
取ったの、
お前ヘルメット脱げっつってもうボコボコにされたことがあるしないで、
で時代が時代でね、真剣勝負だったらお前の勝ちなんだけどね。
そうですよね、
切られながらお前抜けっつって
ボコボコに最終的に蹴られてましたから足で
先輩怖かったな。
シンはでも逆にやったタイプじゃない。
いやでも僕キャプテンになっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
だから血の気の多い友達を止める係してました。
あ、逆に
落ち着け落ち着けっつって。
へえ。
あ、これ中学校の時。
中学校の
時ね、
うん。もう血の気の多い友達がいて、もうすぐ苦すんですよ、うん、もう。
えー、
もうすぐ来るすんですよ。火曜だな、火曜だ。
名前4件や。
典型的だな、これもね。
でも、あんまりにもだったから、一、うん、回そいつがバッて、わじったら、うん、分かった、じゃあ、今日は俺が来るすっつって、俺が物質連れてって、泣いてふりしね、泣いてふりしねっつって。いいよ、今日はいいよ、いいよ、つって。泣いてふりしね、うんうん、つって。
あ、なるほど。
泣いてふりして、来るした、来るした、来るした。
はいはいはいはい。
っていう優しいキャプテン。
なるほどね。なるほどね。
で中学校は多分どこの中学校も大体こんな感じだと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、なぜならもう、
まあ、大ある、ね、
うん、そうそうそう、絶対荒くれ者って地域に一人はいるじゃないですか、
うん、大体野球なんだよね子供って。まず野球から通っていくから、いい子も悪い子もっていうか、
はいはい、
やんちゃな子も
ヤンキーが入れられるパターンもありますもんね。
ああそうそう、
お前はもう構成のために
みたいな、はいはいはい、ありますからね。先生、
まあ、教育の一環として、うん、で首里校になると、うん、まあ、首里校ってある程度、まあ、勉強して集まってる人たちだから、
あ、
まあ、暴力的な統率はないんですよ、
うん、
ただこの精神的な統率がすごくて、
はいはい、
もうなんかこのエンジン組んでても、なんかちょっとでも動いたやつがいたら先輩のミーティングでこの教育期間って言って、
うん、
1年生入ってきて、うん、3年生がこの引退するまでの間、
夏の試合で引退する
まで、うん、そうそう、はいはい、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいはもうこの教育期間っていうので、
うん、
めちゃくちゃ厳しい
期間なんですよ。めちゃくちゃ厳しい、
もう辞めさせてもいいよみたいな。ちょっとでもエンジンの時動いたら、お前動いただろ、走ってこいみたいな、
うん、行ったら60名本当入部希望ぐらいいたさ、1年生が、うんうん、多分最終的に20とか十何人とか、
なるほど、
うんうんうん、
ぐらいまで絞られるんですよ、その期間で
3ヶ月とか。
そう、耐えられねえっつって、
はいはいはい、
うん、で僕改めてこのシステムってこんなに統率されてたんだっていうことを思った時があったんですけど、
うん、
僕の教育実習で、
うん、
あの首里校にあの、ま、教育実習生として、
はい、
あの授業を教えに行ってたことがありまして、
はいはいはい、
でその時にあの野球の練習も久々に見てみようと思って、
うんうんうん、
なんか行ったんですよ。
帯ずらして
帯ずらして本当にちょっと先輩風吹かして行ったんですよ。懐かしいなみたいな、
あの人うまかったんかなみたいな
大体見に来る人うまいから。
そうかそうか。
スタンドにも入れなかった俺が行ったんですよ。なんかノックお願いしますとか言ってもあ今日は無理みたいな適当に断って。本当は打てないから。
そこ隠すんだ。
今日なんかベースボール T シャツ忘れたなみたいな適当に嘘ついてでなんか先輩風吹かして、まあ、その当時教育期間だったんでちょうど、うんうんまあ、教育実習なんか6月ぐらいですから、
はいはいはい、
でこの1年生になんか、うん、今何年生みたいな1年生ですみたいな、うん、今なんか挨拶オスあるのみたいなそういうたわいもない話をしたかったのにもう全然やっぱ動かないんですよ。
あ
ールールがあって帽子は左手で持って、はいはい、で左手のつばを持って帽子のなんか頭部のところを見せて、
うん、
で左手首でを右手で掴むとかいうそういう細かいところまで全部決まってて、うん
すごいすね、
その体勢を崩さないんですよ、
うん、
で、まあ、別にまあこれはこれで、まあ、俺も先輩だしそういう期間だからいいかなと思ってたら、
うん、
なんかヤブの近くで、うん、その子の顔にどんどん蚊が止まってきて
うわ
で
うわもう本当だ
もう明らかに血を吸ってるんですよ。もうお前いいよいいよ叩き叩けって言って、いいえ教育実習中教育期間中なんで動けませんっつって、いいえでも動きいいよいいよ俺もう OB だしみたいな、いいえでも動いたら潰されますみたいな。で俺がもうほっぺたどんどん叩いてる、ペチペチペチペチっつって
逆に虐待してるみたいな。
俺が苦しいるみたいになってるんですよ。あの OB やぶの近くで、
あの OB 怖いやっぱ怖いな。1
年生ビンタしまくってるんですよみたいな。
怖いな厳しいな。
もう明らかに蚊が血を吸って。ね腹が膨れるのが見えるんすよ。
しかも叩いたら血も出るしな。完全にあの先輩やしみたいな。
かからしたらもうパラダイスなんだ。この期間。夏に向けて産卵しまくる。
栄養期間だ。蚊にとっては。
いや、すごいっすね。
俺なんか大もあったよな。俺なんか大も、金城っていうのがひょろっとしたやつがいて。
はいはい。
そいつも、もうこの動けないけど、
うん、
なんか、この首ぐらいに虫がいて、
うん、
でも動けないじゃないですか。だんだんもう、近所何や動いてるみたいな、やっぱその先輩に叱るんですよ、うん、すいませんみたいな、
うん
近所や何動いてる何か
やっぱちょっと動くんだよな首がどうしても、
はいはいはい、
で3回目ぐらいで近所や何動いてる虫が泣き始めたんですよ。大粒の涙を泣かし始めたんですよ。渋いよな。
もうあれっすね、今の監督いるじゃないですか、
はい、
まず伝統よりそこはもういいんじゃないかって言った方がいいっすね。そこはね虫はいいよって
虫は OK っていう、
ね、
そのルールをつけて、うん、であとあの僕なんか代で、うん、オスはまだまだだったんですけど、うん、オス連っていうのが僕なんかの時代でなくなったんですよ、うん、もうオスを練習するって言って、うん、1年生がエンジンを組んで、うんうんひたすら永遠にもう端っこからオスオスオスって言っていて、
はいはい、
でオスが小さいやつがたまにいるんですよやっぱ、
はいはい、
オスオスオスオスみたいな、うん、今のオス小さかったやつ誰かみたいな、
うん、
加藤なんですよ。
加藤が
加藤っていうひょろいやつがいて、
はいはい、
で加藤お前もう一回見オスみたいな、
うん、
違うオスこうだろみたいな、加藤行け、うん、オスってか小さいオスこうだろみたいな、
うん、
で加藤が結局お前壁に向かって一生オスって言って言って
一生
で加藤壁に向かって一生オスって言った結果倒れてでオス連はやばいってなって、
あそうなん
だ、俺なんか代でオス連はなくなったんですよ。
もうそうだったらオス部だもんな。野球部じゃなくて。
加藤くんは爪痕残しましたね。
加藤がこのオス連の伝統をなくしたんですよ。
あなる、これは伝えていった方がいいと思いますよ。ずっと。
あ、加藤がなくしたっていう。
加藤ってやつがなくしたっていう。いや、さすがっすね。っていうか、やっぱり、なんていうんですか、真面目な学校と、真面目っていうかね、はいはい、とまたちょっと違うところって、やっぱりこの、なんていうんですか、ルールの守り方とか破り方やっぱちょっと違うんですかね。
確かに、なんかやっぱ私立は独特だと思いますよ、うん、なんかもうチクる体制ができてるんですよ。学ランの第一ボタンを開けてたみたいのを、
はいはい、
他の先輩が見て、うん、でその教育係の先輩に伝えて、
うん、
もう徹底的に追求されるんですよ。お前二校児と三校児の間理科室の前でなんか第一ボタンちょっと開けてただろみたいな、
おっ
す
とか言え
もう何も言えないですよ。あ、確かに開けてましたみたいな、走ってこいみたいな、
はいはい、
ずっとそんな感じで、
うん、どっから始まったんですかね、そういうあの体育会系のルールとか、そういう暇があるんだったらバット振っとけが、まあ、大体普通じゃないですか、こう聞いたら基本的にね。でもなんかそういうなんか精神面というかさ、
はいはいはい、
なんて礼儀とかか分からないですけど、
うんうんうん、
にメインが行き始めたらやっぱりそういう歴史っていうかあるんですかね、何かしらこれも教育だみたいな時代があって、
確かに
それが思いっきり 固くなに残ってて今なんだ。
もう時代とミスマッチした時に淘汰されるっていう。
だから戦後から多分就航それぐらいじゃないですかね。
でもね、戦後から野球もあるからね。なんか戦前から
だって外部コーチで、首里高が初めて沖縄県勢初の甲子園行った時のキャプテンか、がいたんですよ、
宮里さんっていう。
そう、その人が別に口挟まないんですよ、その押すとかその厳しい教育に、
はいはいはい、
ってことは多分その人ぐらいからもう全然普通だったんだろうなっていうか。
なるほど、ね。
でもあの人もなかなかやばい人で、うん、俺最後の夏の大会3ヶ月前に、うん、なんかお前なんか右じゃなくて左が向いてるんじゃないかって言われて、
う
ん、バッター、いや3ヶ月前ですよ夏の大会、
うん、
でその先生、あ、宮里さんが言ってたのが、大体人に言われたことは最低でも3ヶ月しっかりやることって言われて俺どんなとばくり出ればと思って十何年右でやってきた俺が最後の3ヶ月いきなり左になって
しかも最低3ヶ月、
最低3ヶ月だから完全に俺の最後の夏かぶってるんですよ
終わる可能性もあるもん、軽くってから指挟んだんだなんかそういうところちゃんと聞くのもまた面白いですね、やっぱり真面目な。
聞かなかったんだ。で
もそれはもちろん。
あ、そうなんだ、
うん、
宮里さんがっかりしたはずな、うん、じゃあちょっとな。
いやでも宮里さんはでもなんか一応すごい人ですけど、うん、なんかちょっとおかしなところがあるっていうので、
なるほど、
有名な方ではあったんですよ。
へえ、
まだ本当にすごい人ですよ。
まだ生きてるかな、
はい、あでも全然まだまだ元気じゃない。当時から席はちょっとやばかったけど。
なんかそういうねないの、首里高の野球部 OB 会みたいな懇親会みたいなのは。
これが意外とないんですよね。
あ、そうなんだ。
おう、ネットワークすごそうっすけどね。俺なんかで作るか。
作ってみるか。でも最初なんか卒業したてぐらいはあったけどな、
うん、
1個下と1個上で野球しようぜみたいな、なんかそういうコミュニティ的なのはあったんですけど、もうなくなっちゃいましたね。
OB 大会はあるんでしょ。
それもないですね。
あ、そうなんだ。
一中二中とかでやればいいのにな。ああ、伝統あるんですよ、那覇校と首里校の対決。
へ、
一中二中って言うんですけど。
あ、そうなんだ。
あ、いいな、これ本格的にやってみるか。八頭さんがまずいるじゃないですか。
あ、そっか。
で、八頭さんが多分中軸ぐらいだから、うん、で元々の僕なんかの顧問の先生とかに行ったら、うん、その上の代もいけるから、うん、もう僕なんかの上20歳ぐらいまでと、もう下何歳ぐらいまでの野球部を集めて、うん、一大イベント。
本当に多分上手い人死ぬ前からマジで打席立てんかもしれ
ない。
その可能、ま、その OB 戦でも俺たち応援団長と副団長の可能性あるんで。
いい、ね、団長と副団長は OB 集めても俺なんかが
そうそう
トップでやってるんだ
かもしれない。
ああ、
すごいですね。まあ、ちなみに多分ワニ先生は多分警察捕まるぐらいいろいろやってるんでね。捕まってほしいっすね。なんか暴力とか。
この暴力系で。
暴力今掘り返してね。
いや、やってませんそれは。
ワニ先生ね。
でワニ先生は逆に再監督に。うん、ヤーのノックどうなってればっつって泣かされたって言って
たこの話面白いな。
再監督にボコボコにされたってらしいんで。
シンが何だったんだっけ。
俺は純選手と投げ銭ライブ行こうっつって、
はいはい、
まあ、これも2人なんですけど、純選手2人で行って、うん、したら居酒屋でたまたま俺沖水の元キャプテンだよみたいな、
うん、
あ、そうなんですねで名称されて、うん、これをワニ先生ってお前らいるだろうみたいな事務所に、うんうん、見せたら死にしかもはずよみたいな。あ、そうなんですねって、どうでしたワニ先生みたいな言ったら、いやに手げくさだよみたいなあのノックもまともにできんから最高の時ボコボコにされてキーツさんと違うと思って、なんか今はもうラジオとかでも本当の再監督はですねみたいな、
うん、
語るさ、語ってるんです。全然違うやしと思って。
へ、
なるほど。
ノックの練習ずっとやってたらしいです、ネットに向かって。
大人になってもなんか学生みたいなね。
ですよね。
加藤君みたいな、ね、
加藤みたいな。
ネットに向けて一生ノックしとけって言われて、
言われて、うん、だからハゲたんですかね
やってる途中にどんどんハゲていったもん。
ストレ
スまあまあどっちかが嘘ついてるっていうねことにはなりますね。はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。
はい、
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物、楽しみだな。
ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。 ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならお
よい品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
ありがとうございます。
さあ、それではここで番組からのお知らせです。
はい、
ビッグワン全店で好評発売中の当選挙めんつゆを使った、はいはい、当選挙めんつゆフォトコンテスト開催中ですよ。ルールは簡単。当選挙めんつゆボトルのある風景を写真撮影してメールで送ってください。
二
つ部門がありまして、一つはファミリー部門、
うん、
家族の食事のシーン、お子様の笑顔大募集、我が家のそうめんの具材はこんな感じ、こんな場所でそうめん食べてますなどなど、
うん、
そしてもう一つがインスタ部門、顔出し NG の方はこちらでよろしくお願いします。綺麗に盛り付けしたそうめんや珍しい具材、煮物、照り焼きなどアレンジ料理を送ってねと。インスタ映えする画像部門なので実際のインスタグラムにアップするわけではありません、
うん、
それぞれの部門の最終作品には、最優秀作品賞にはお米30キロをプレゼント。
そうだった、そうだったね。
すごい、
うん。応募期間は来週の木曜日8月31日まで。
もうそろそろ、
もうやがてですね。応募先や詳しい情報はビッグワンのウェブサイトからホルモン小発の画像をクリックしてチェックしてねと、
うん、
景品のお米30キロはお近くのビッグワンにて受け渡しとなります。あなたのご応募お待ちしております。
ああ、ありがとうございます。
太っ腹っすね。
どうも、
どうも、
どうも、こんにちは。
こんにちは。
ねえ、どっから来たんすか。
何だった。
Where are you from? China! ニーハオ。フォーニングワーニング。
よかった、通じた。
ああ。How to?
ああ
、
歌歌ってちょっと、歌ってあげて。
中国の歌、
うん、
ジャパニーズ、じゃあ中国、チャイニーズソング。チャイニーズソング。
あんのお前。
ない。
うん、早
っ。びっくりした。まあ、友達になるためにいろんな国の歌ってたから。
そうそう。中国、じゃあ中国人をどうにか。あ、めっちゃ集まってきた、ギャラリー、やばい。10名ぐらいいる。じゃあ、
俺の適当中国語が通じるのかやってみる。
そうだね。
中国人，中通人来啊，通的。中国人通不通啊？通不通的呀？中国人通不通的？哦，中国人，中国人，
なんか喋ってる。
中国人通不通啊？这也不通啊，不通不通的。
啊，中国人。啊，やっぱこいつ適当だってバレたな。
あ、そっか、そうだよ、絶対。
こいつ。あ、なるほど。
大丈夫。
じゃあ、わかった。
もうちょい。
じゃあちょっと言っていいですか？
お。
Chinese。ヘイタン。メイガン、ハウツー、ヘイタン、ハウツ
ー、チンプンカンプンじゃないの？
全然やし。
何かしらは返してくれるね。レスポンスあるんだけど。
そうだね。
ただ一族多いな。
多いな。20名ぐらいいるんじゃないこれ。
エンジョイ。沖縄エンジョイ。
沖縄エンジョイ。全然。
あれ日本語喋れるんですか？
できるんですか？よかった。
これ中国の方ですか？で、日本語も喋れる。
上手。
これ皆さんご家族ですか？
うん。それぞれの。
ほう、あ、で、女子団体様。はあ、なるほど。
どうですか、沖縄。沖縄エンジョイしてます？
うん。
あ、そっか、初めてで。なるほど。
なるほど。日本語喋れる方はこのツアーのコンダクターの方ですか？
うん、
ああ、なるほど。みんなバラバラで、もうたまたま日本語が喋れるんですね。なるほど。これからどこに行くんですか？今日と明日はもう国際通りらへんで。なるほどね。
あ、そうなんですね。
はいはいはい。
戻るということで。
じゃあちょっとせっかくなんでもうジャパニーズギャグをお届けして。
あ、いいっすね。
はい、もう日本語が分かる方がいるんで最低でも一人はね、うん、笑うと思いますんで。
そうですね。
はい、じゃあ
さっきのはカウントされないんだな。なかったことなんだあれ。
いきまーす。ちょっと
皆さん、お、すごい、注目してください。注目、
いきます。
おもろってろって
ろ。肩がハロー警報、肩がハロー警報。
めっちゃめっちゃ視聴率やばい、めっちゃ視聴率やばい。
お、結構受けた。
あ、よかった。
へえ、ジャパニーズ沖縄コメディアン。へえ、シートスケ、ケイジャージ。Thank you、シェイシェイリー、カムさん、ハムリダ、ナマステ。
ありがとうございます。これ面白いですね。
お調子者だったなお前。
ちょっとお兄ちゃん、お兄ちゃんちょっとやっててもらっていい？これお兄ちゃん。
Let's play。
あ、そうそう、
肩がハロー警報、
肩がハロー警報。これこれこれ、ちょっとチャレンジして、チャレンジ。
ジャパニーズカルチャーダンス。ジャパニーズカルチャーダンス。
変なの教えんなよ。
肩がハロー警報、肩がハロー警報。
あ、できそう、やりそう、
やりそう。あ、でも逆にカメラを持ち始めて俺を撮影しようとしてる
やつ。やってやって、じゃあもう
肩がハロー警報、
ね、
肩がハロー警報、
仕事がもらえるかもしれない。
ハローエブリワン。ハイシャッターチャンス。ハイシャッターチャンス。はい、オッケー。ジャパニーズ沖縄コメディアン、シントスケ・ケイジャージ。
パーセンテージでどれくらい、 2% ぐらいかな、笑いとったの。
あの男性は結構笑ってましたよね。
じゃあエンジョイしてください。
シェイシェイ、
シェイシェイ。
団体の半分以上がもう早く行こうぜみたいな感じですでに書いてましたね。
うん、
いやでも最前列は笑ってくれたな。
でもね、一族というかそれぞれの友達ファミリーなんですかね。
そうですね、
友達同士ファミリーで。
やっぱりノンバーバルでどう、ね、どう攻めれるかですね。
うん、そうだね。
変な動きを極めるしかないな。
週末に帰るらしいですね。なんか言ってましたね。
あ、そうです。
明日明後日まではここで沖縄で、
ほうほうほう、
その次ぐらいにも帰ると。じゃあ見ましたよ。
4日とかですか、3
泊ぐらいですかね。だからいつからいるかはちょっと分かんないですけどね。
ほう、なるほど。
いやすごい、久しぶりにね、隣の国のお国の人とね。
そうですね、交流しましたね。
あ、よかった。
あ、さあそれでは、
うん、
あ、そうだ、あとフラービットさん、香港リスナーのフラービットさんにも、うん、
はいはい、
あの選手をお伝えしてたことですけれども、うん、しっかり、うん、あの沖縄のお菓子をお届けしましたので、うん、
あ、やりましたね。
今日ね、あの、うん、EMS っていう国際、速達郵便みたいなやつで送ったんで、多分1週間以内では着くっていう。あら、
なるほど。メール送ってほしいですね、着いたら、ね、
話をしましたんで、うん、ぜひよろしくお願いしたいと思います、
うん、
メールは来てないと、
は
い、
メールは今からですね、
うんうん、
なるほど。
いやすごいですね、でも20名も団体でね、
うん、俺全然話変わるんですけど、はいはい、今日涼しいじゃないですか、
はいはい、
結構、
はい、
で、あのちょっと髪切りに数週間前行ったんですけど、俺もう汗っかく、俺毎年こんなだったかなっていうぐらい、うん、何回かこのね番組でも言いましたけど、
汗が
もうあれで、イライラもするし、毎年こんな感じだったけど、今年特にきついなと思って。
あ、これ言ってましたね。
感じなんですよ。なんとなくですよ。わかんないですよ。
まあまあ暑いし。
毎年だったかわかんないです。
実際暑いです。
で、あともうなんか集中力もね、毎年どんどん落ちてるし、
うん、暑さで。
なんか変ななってるんですよ。緊張感も寝たやるときに。
ちょっ
となんかおかしいなと思って、いつもと違うんですよ、ここ2、3年。
おー、2、3年も
?2、3年。寝たやるときもちょっと足がふわふわするし、気分悪いし、ちょっと発声やるときも。
はい。
あのやるじゃないですか、
はいはい、前に
今月初めても立ちくらみして、あ、こう気絶するパターンだと思って、一回ちっちゃい頃気絶したことがあって、
はいはい、
あの体育 あの運動会の練習で外で、はい、大きい声出した後に、じゃあなんかあの体操のあれに広がれみたいな時に、なんかフラフラしながら気がついたらもう倒れてたの。
へ、
でこれなんか分かるんですよ。で発生してる時にこれあったし、
はいはいはい、
であったんですけど、あの髪切りに、
はい、
あんた頭熱こもってるねって言われて、
はいはいはい、
ああ、そうそうそう、俺こんななんだよな、汗も止まらんしって言ったから、
はいはいはい、
あんた更年期障害じゃないの、はっはっはって言われて、あれと思って、
更年期障害ってのは何ですか、頭に熱が溜まる。
違う違う、
でも熱くなるって言いますもんね。
なんかそういうあのいろいろとトータル的に今言った感じので、
あ、なるほど、ちょっと立ちくらみが起きたり、
なんとなくこう、まあ、分かりやすいのは男性ホルモンのバランスが、
あれって女性特有のものと思ってましたね。
まあ男も一応あるらしくて、まあ勃起不全とか、
はいはい、
勃起もあんまり気がついたら、
はあ、
もう一応毎日のようにいろんな女性とね、あの愛の営みやって
るやセックスシンボルやし、
ちょっとなんかとまたもう今日も全然じゃーんとかなんか言われるぐらいだからそれも気にしてなかったけど、
はいはい、
この一言言われてあれと思って、
あ、なるほど、
昨日調べたんですよ、あのパソコンで、
はいはいはい、
パソコン知ってます？
いや知ってるよ、や
や、った
最先端と思ってれば、
でなんかちょうどあのお試しの質問コーナーみたいな、
はいはい、
これで危なかったら行ったらどうですかみたいな、ちょっと10問ぐらい質問でやったんです。結果答えがもう重度の更年期障害で、嘘だろと思って、
はいはいはい、
一応それでまた病院もちょっと調べて、まだ行こうとは思ってないんですけど、
おお、なるほど、
そうなんじゃないかと思って、
イライラしたりとかもあるんですよね、
イライラもとか、まあまあそうそうそう、なんかちょっととしたことでか分かんないですけど、イライラもでも俺全部普段から若い時からほとんどあるんですよ、
あイライラ
は、あもう気質として、
もう汗もまあ別にあるし、
あ昔から、
うん、だからほとんどあるから、
まあ、それが、まあ、
いつもこんなだったかが分かんないですよ、程度が、だから本当にそれなのかって、ね、今日はだから涼しいけど、
はいはい、まあ、
今日結構気分がいいんですよ、
ああなるほど、
でも時毎日ではないと思うんであれかもしれないですけど、
これは
どうなんかなと思って、
あのやっぱり治るっていうものなんですか、更年期障害っていうのは。
多分で、まあ普通になんかいろいろ処方の仕方あるらしいんですけど、うん、注射とか、まあ、筋肉注射みたいに書かれてたんですけど、はあはあ、あと飲み薬が、
はいはい、
一応結構時間はかかる感じだったんですけど、
まあ、治るというかもう付き合っていくみたいな、
まあまあそんな感じじゃないですかね、だから分かんないですよ俺も、
なるほど、
うん、でもなんか他にも決定的に俺がもうワニ先生のことで笑いがなくなったら俺病院行こうかなと思って
はあ、それは決定だ、
決定機作っとうか、もうボーダーライン自分で作っとおこうかなと思って、
あこれ大事ですね、うん、
ワニ年期障害だ、
そうい
やワニ年期ってなんだば
結局、う
ん、どのラインだもそのボーダーは、
だからワニ先生もそれじゃないかねってたまに思うんですよ、
あ見てて、
多分なんか俺はもうすごいじゃないですかワニ先生の
観察力が、
ずっと見てるじゃん、
めっちゃ見てますよね、うん、稽古場でも、
だからあ今日なんか変だぞみたいな、ちょっとイライラしてる日もあるし、ワニ先
生、ああはいはいはい、
うん、まあちょっと失礼だけど今日はワニ先生生理だなってよく言う時があるんですよ、
ああありますね、
ワニだからみたいなでだからそういう時もあんまり触れない方がいいなっていう時もあるから、
はあはあ、
それがまさか自分にもしかしたら俺もかなと思い始め
なるほど、ね、
まだ分かんないですよ、まだ分かんないですよ、ま
あ、検査したら分かるもんなんですか一応、
ん
体なんか採血とかで分かるもんではあるんですか、
そうそうそう、一応基本的にはやっぱり男性ホルモンのって言ってたんで、多分血液でそれで分かるみたいな、一応書いてはあったんですよ簡単なあれで、
ああ
多分それで分かるんじゃないですかね、
まあ、まあ簡単なというか、まあ、市販の薬からちょっとお試しでやってみて、
うん、
なんかどういう改善があるのかっていう見てみるのもいいかもしれないですね、
多分、ね、もう分かるんですけどね、
ケイジャさんこう年齢を重ねるのを一応楽しみにしてるタイプなん
ですか、俺もう大好きっすね、ああ俺ももう本当にもう一番20代の時には30代になりたいと思ってたし、30代になった時40代になりたいと思う、年を重ねるのはもう夢のような感じですね、
実際に楽しいし、
楽しいっすね、いやあのまあ、これ個人的なことなんであれちょっと真面目なんですけど、
はいはい、
やっぱり知識と経験が、
うん、
積み重ねるんですよ、いいことも悪いことも、
はいはいはい、
そっから知恵が生まれるから最高なんですよ、もう目指してたものがどんどん年重ねるたびに起こるから、
なるほど、
はあはあ、これは
体力は落ちますよもちろん、
ああなるほどね、
うん、
まあでも脳みそは大きくなっていくからっていう
イメージですよ、イメージは、
はいはいはい、
あの時若かった俺もなかなか若かったなって振り返れるし、
うん
最高ですね年取るの、
なるほど、じゃあそれでは、うん、そのケイジャージさんのケイジャージ世代の皆様から、
はい、いいんですか、
はい、メールが届いておりますので、
じゃあ行きましょう、
行きましょう、
まずはこのコーナー目覚めよケイジャージ世代、
よいしょ、
よいしょ、
しんとすけということですね、
それだけかい説明、
うん、さあ行きましょう、まずは国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました、
はい、
目覚めよケイジャージ世代、子供の頃は急須なんて見たことがなくて、お茶は毎朝夜間に、番茶をぶち込んで沸かして、夜まで家族で飲んでませんでしたが、湯飲みには夜間から直接注いでたよね、就職して急須を使ってお茶を入れさせられて、後で 誰かがすぐ飲めるようになんて、出がらしのお茶を急須にたっぷり放置してて、誰だ飲み残しをこんなとこになんて怒られたことはなかったかな。あーだったね、急須なんて見たことなかったからわからないんだよね、山猿扱いされたの懐かしいなという人手を挙げて、はーいということで、まあ、急須は沖縄は熱いもんとかほとんど使わないんじゃないですか、です、
ね、
沖縄は。
まあでもおばあんちにはありましたけどね、急須。
まあまあね、
一人暮らしは絶対いらないな、
ないな、すごいな、急須もその最新の文明みたいな時期だったんですね、
う
ん、
そうですね、加藤ちゃんさんが急須を使ってなかったっていうのすごいっすね、
使ってそうっすよね、もう、
うん、そうそうそう、
最近カバンに入ってそうっすもんね、急須、
いやこぼれるだろ、
じゃあもう陶器だけよ、
あなるほどね、
さあ、じゃあ続きまして柴井太郎博士さんからいただきました、目覚めよ K ジャージ世代、今宵柴井太郎博士がご紹介いたしますのは1983年放送の、アメリカカーアクションドラマナイトライダーです。
うん、
あらすじ、主人公マイケルは私立探偵機関の調査員、人工知能と特殊機能搭載の超スーパーカーナイト、スーパーカーナイト2000を借り、アメリカに救う巨悪に立ち向かっていく、性衝動にしか駆られない若手お笑いコンビの新都助とは月とすっぽんぽんですね。
うるさいよや、
まっぴらごめんよということで、
うん、全然わかんないです、
わかんないっすか、ナイトライダー
わかんないっすね、
うわ、
何一つ絵が浮かばなかったっす、どんなやつかな、
車はねトランザムっていう黒い車なんですけど、これがもう今でいう AI なんですよ、人工知能で喋るし、
ほ
で車が、車飛ぶし、で相手のが近づいてきたらなんとか気づいて教えてくれるんですよ、全部。
これアニメですか？
いやもう実写です、
実写映画。
分かりないですか？
ナイトライダー、
なんか車の前になんか赤いライトがファンファンファンファンって、
はいはいはい、
一時流行ったんですよ、そんな感じですね、石を持ってるんですよ車自体、
うんうん、なるほど、
板金も強いし、
はあはあ、
分かんない、
自動運転ももうこのなんていうの、あの腕時計型の無線機で、
はい、あじゃあもう本当に
キットって言うんですよ、そのなんか主人公は何でか知らないけど、
あライト無線なのに
キット来てくれみたいな言ったら、
あちょっとあだ名みたいな、
そうそうそう、
じゃあ本当にもう今の時代開発されようとしてるものが、もうその当時みんな想像してたっていうね、
もう完全に今ど真ん中ドストレートの AI です、多分で、
いや自動運転もそうだし、全く
そんな
やっちゃえ日産でしょ、じゃ
あそうだな、ウェアラブルなんていうの、この時計もね、うん、今できてるし、
うん、
で最近またちょっと似てるなと思ったのが、最近ね、うん、あの別の局のラジオカーなんですけど、
うん、
なんかある地域に行って、うん、でこのエンジン来た時に、うん、そのラジオカーがなんか盗難多発地域です、ご注意くださいって喋りよったんですよ、
確かに荒い場所なんです、荒れてる場所、
そうなんだ、
だからなんかこの GPS とかいろんなの駆使したら、まあ、一応喋ってるじゃないですか、それでも、
うんうんうん
う
ん、
もうちょいね会話もできるようになるのも、うん、そんなに遠い話じゃないのかなって感じは、
確かに
遠くはないんじゃないですか、
うん、
肌露出度 80% の人が近づいてますとか、なんか
もうそうなん
教えてくれたり危ないですみたいな、
ラッキーかもしれませんっていうのは
本当に普通に会話してたんでね、
へえ、
なるほど、ね、面白かったですよ、普通のあの刑事ドラマ、探偵ドラマなのかな、
あドラマなんですよね、
ドラマドラマ、
うーん、
1話完結編の、わからないんだこれ、
わかんないっすね、
そうなんだ、まあまあ面白いんでね、もしまあ多分ビデオどっかあると思うんで、俺もしかしたら、
おお、そうなんですか、
もしかしたらですよ、
家に、
いや家にっていうか、あのレンタル
ビデオ屋さん、
ああ、なるほどね、ナイトライダー、
なんだったら、
はい、注目しておきます、
はい、続きまして千田里奈さんからいただきました、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、先週に引き続きネタ切れの千田里奈です、
うん、
実家で写真を撮ってきました、これ何が、あ、和学科っていうね、
ほう、
まあ一応映像と
撮影されてるんですか、使ってたやつですか、
そうですね、これは保育園で使っていたペンです、一本ずつ母がお名前を書いてくれています、今はもうインクが乾いてカッサカサだと思います、でもこの、扇形のフォルムが当時から面濃くて、投げらんねんだっちゃ、クレヨンやクーピーもまだアッペしたん、今年のお正月には甥っ子とお絵かきして遊んだんだで、まだなっていうことで、
あの小さい時こんなペン使ってた気するな、
これはね新しすぎますね、 僕の世代は絶対ないです。これはもう
確かに12色カラーよりも多いぐらいないですか、うん、20色じゃないですかこれ。
20色もあるんだ。
ないですか。結構多い感じに見えますね。
12色です。
あ、12ぴったり、
うん、この添付されてるやつ、
ね、あ、そうなんですね。
扇形で
笛みたいですね。なんか、
うん、なんか面白そうですね。確かに便利そうですね、うん、続きましてつともさんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代。 K ジャージさん、あれは平成になる前でしたよね。沖縄に雨が降らない日が200日もあった年、覚えてます、3日間隔で断水があって、僕はその時食品会社に勤めてたので、断水の時は工場の方は大変な事態でしたよ。あれから断水しましたっけ、ダムマンさん分かるよねということで、スタッフ調べました。
ほう、
昭和56年57年沖縄渇水というのがありまして、はい、沖縄県で1981年昭和56年7月から翌1982年昭和57年6月まで続いた渇水であります。
すごいな。ほぼ1年じゃないですか。
326日間にわたって、時間指定の給水制限が行われた。これは日本の都市上水道かな、うん、において最も長い日数である、沖縄県ではその後も1988年、1989年、1991年、1993年に最長約2ヶ月間の給水制限が行われている、その後建設中であったダムは順次完成していき、水不足は次第に緩和されていった。その一方で度重なる水不足の経験から、沖縄県内の多くの住宅には大きな水タンクが設置されるようになったということですね。
なるほどね。
そうなんだ。
まあ、結構多分普通にすぐやってたと思います、給水宣言は。
あ、僕も小さい頃の記憶にありますよ。
あります
ね。断水、
断水
全然ないですさ。
あ、マジ？あるよ、1日ぐらいよ。でもそんなにこんなに何日もとかじゃないけど、うん、1日ぐらいの記憶はありますね。
結局ダムマンなんですよ沖縄は。
結局ダムマンの、
ね、ダム大事、
それがあってあんにね、なんか工場がとかそういうどでかい施設を作ろうとするのはちょっと危ないですね。簡単に。
なるほど。
危ないです
。水めっちゃ使いますから、ね、
そうなんです。
200日雨が降らないでもすごいっすね。
すごいっすね。俺全然覚えてないんですよ。
大地はひび割れだよな。
もう森山直太朗だ。最近逆になんかテレビで見たんですけど、うん、東京が雨めっちゃ二十何日間続いてたっていう話じゃないですか。
十、ね、はいはい、何日か、うん、21日か、はい、
でもなんか青森では、
あ、見たそれも、
うん、過去に120日間ずっと雨だったっていう、
それもやばいよな。
大変ですね。
地盤タプタプなってるんじゃない。
そう、ね、多分リンゴもタプタプなってるだろうな。
タプタプリンゴ、
タプタプの時期があったんですね。じゃあタプタプが、
あ、タプタプ言わんけや、ずっとタプタプやし。
続きまして、タプタプホルモン小厚さんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代、タプタプで、
タプタプ言わんけや。
すごい。メッセージ、
タプタプ入ってきた
場合、オリジナルは新都築の水曜日へ。新都築のお二人さん、ゲストの K ジャージさん、こんにちは。ビッグワードホルモン小厚です。
こんにちは。
今回は K ジャージ世代、さらに、沖縄本島中部に住んでいる人にしかわからない人気スポットのお話。沖縄市にあるプラザハウスはご存知ですよね。
はいはいはい。
現在の3階建てのショッピングセンターが建つ前にはマクドナルドがあり、その隣にはゲームセンターボイジャーがありましたよね。
ボイジャー、
まあ、画像はなかったんですけども、まあ、あの頃セガランドなどはなく、中部では結構大きいゲーセンで小屋一番街に出没するヤンキーもいなくて楽しい場所でしたよね。新都築の二人は知ってたかな。那覇にも昔大きいゲーセンはありましたか。では最後まで頑張ってください、タプタプということで。
タプタプ書いてるんですか。奇跡のタプタプつながりやし、
ね、予告がすごいな、
まあ、ゲームセンター。俺あんま覚えてないですよ。要はあの俺のちっちゃい頃っていうのはもうそういう沖縄市っていうのは、
はい、
大都会だったんで。
あ、行
って
ましたね。ケイジャーさんはうるましいですもんね。
ニューヨークだったんで。
ニューヨークまで行きます。
中では
前は東京って言ってましたけど、
だからめったに行かなかったさ、あの辺は。
はあ、なるほど、うん、プラザハウスってでもそんな昔からあるんですね。
いや、もう超長いですよ。
へえ、
あっちはすごいんじゃないですか。
おう、ゲームセンターの名前何でしたっけ。
ボイジャーです。
ボイジャー
は知ってるんですか。
知らないです。
おう、これもまたね、系列店なのか、ね、個人のゲームセンターなのか。
個人じゃないですかね。
すごいですね。
ゲーセンは潰れましたよね、もうかなり。
あ、国際通りとかにも結構あったけどね。
修理も結構ありましたもんね。
あ、確かにゲームセンター自体がちょっと元気ないんかもしれないな。
なるほど、
うん、
さあということで、はい、ケージャージ世代ゴツいただきました。
あら、
ありがとうございます。
いいですね。
いや、濃かったですね今日もね。
いや、今日もね、
うん、
はい、いろんな情報ありましたね、ケージャージ世代の。
うん、まあ、タプタプもしまして、
はい、
じゃあこちらいきましょうか。
来てますかね。はい、
これいい匂いだったな。
わあ、いいっすね。
あれやこれやいい匂いだったものを教えてください。
はい、
国分寺の加藤ちゃんさん、白檀の香りが好き。
白檀
っすか。
白い檀れいの檀、白いに檀れいの檀っすか。
分からんな。
の香りが好き。扇子や年中もこんな匂いがするの。年中、年中当たってもあるよね。でも不思議と眠くならない。お昼ご飯の後に白檀の匂いを嗅いだら一日が終わるよ。やってみて。
白檀が分からんな。
白檀とは白檀科の植物、爽やかな甘い芳香が特徴、
うん、
香木として利用される。なんかあれじゃないですか、国際通りとかでそういう扇子とか扱ってる時に独特な雰囲気の見せない匂い、ちょっとあの、
はいはいはい、
線香っぽい匂い、
はいはいはいはい、
はあはあ、
そういう匂いじゃない。
なるほどね。
あのそうか、センスって言ってるもんね。
うん、
あでも初めて名前聞いた。
白檀って言うんですね。
まあ、これ勉強になったな。
カッチさん、このなんていうの、ちっちゃい頃と今のの幅が半端ないさ。
いろんなこと知ってますね。
すごいっすよね。
はあ、
知識がすごいっすね。続きまして柴井太郎博士の、
はい、
柴井太郎博士の地元のいい匂いだったな。うん、博士行きつけの某海鮮の店の美人若女将にお土産を渡すとき、バレないようにうなじをスンスンしてやった。
出た。
いや無理でしょ、
うなじバレるでしょ。
ど
の角度から渡したらうなじまで鼻が届くんですか。
後ろから行ったんか。それか、
年を重ねて一段と綺麗になりやがって、
あ
そしてますますいいお犬をさせてやがったぜ。
うん、
なあティーテー、昨夜は地元も最後の夜庭園で某バーへ、新しいしかも若いネーネーがおりました。沖縄に興味があるそうで、沖縄あるあるなんかで楽しく過ごし、帰る際に突然の雨が、傘をくれるというのでついていくと、少しへこんだので誰にもバレないように、あ少しかがんだので誰にもバレないように首筋のあたりをスンスンして
もう危ないな。
どうすれば
23歳の首筋はいいお犬がしてやがるぜ。まっぴらごめんよと。
なるほど、
首筋の匂いってのがあんま分からんけどな。
いいっすね、柴井太郎博士の顔を思い浮かべてスンスン思い浮かべたらもう最高っすね。
もういい匂いというか、もう完全にもうちょっとフェチの方に行っちゃってますね。
まあ、でですね、まあ、香水とかも首筋につけるから、
あなるほど、
ね、こう匂いが回りやすい場所ではあるんでしょうね、その人特有の。
あるじゃない、熱があるからじゃない。
あこの脈が走ってるんでしょ、
へ
血を走らすね。さあそれでは続きまして、冬のことを考えて涼しくなろう。
お願いします。本当にお願いします。これ
いやー暑いですねという挨拶にさよなら、まるで今が冬であるかのような出来事を書いてひんやりしましょうといったコーナーです。
はい、
センダリーナさん、
うん、
お晩です。センダリーナです。
お晩です。
今外出中なので、
う
ん、後から聞くね。してからひんやりのコーナーというか、なんというか、
うん、
こら石峰、まだ真夏だぞ、うん、甲子園終わったばかりだぞ、秋冬物の洋服は暑苦しいぞ、ハロウィーンの前にビーパーだぞ。以上、茶壇町からの現場でした。
惜しかったっすね。
惜しい。
今日調子いいな思ったのにな。
あいや
茶壇、
あいや茶壇むずいな。
そうっすね。
してこれまたあれだな、コーナーの軸をぶっ叩くメールが来たな。
いやでもなんかあのなんテレビショッピングっていうんですかね、
はいはい、
見たらがっつりもう冬の洋服のあれやってるんですよ。
早いっすね。
めっちゃ熱く感じましたので、やっぱり目からの情報なのに。
はいはいはい。
きついっすねやっぱり。
もう今洋服屋さんとかでもそうなってますもんね。
さすがファッションモンスター。
そうでもないよや。誰がキャリーパンパンよや。あいや自分から言っちゃった。さあそれでは続きまして、国分寺の加藤ちゃんさん。
はい。
北海道産北見ハッカを水風呂に入れて、
うん、
ハッカを風呂に垂らして入ったら、それはそれは寒いのではと。
あなるほど。
なるほど。北の香り、ハッカ油。
スースーするんだ。
うん、見たよ。冬にやるとますます寒いよ。やってみて、と来ておりますね。なるほど。でも見た目も涼しいです ね。うん、エメラルドグリーン色で。
はいはいはい、
なるほど。こちら、ハッカ油試してみたいと思います。
いいかもしれないですね。うん、
さあそれでは以上2通でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、このセンダリーナさんのは1通にカウントしていいのかというね。
まあ、でもね、送る意思、
あそうだ
よ、尊重しないと。
もしね、終わらしたいんだったら送らない方がいいんですので、
うん、
ね、そのルールも確認の上に送ってください。さあそれでは、うん、2通同士同点ということで、うん、淘汰なしということになります。
よかった、よかったっすね。
はあ、さあそれでは、うん、ケイジャーさんのコーナーもそのままいきましょう。
いきますか。
はい、
はい、
じゃあ沖縄の本日のダムの貯水率、
あこれ大事よ。
99%。 聞いてますか、中国の皆さん。沖縄のダムは 87.8% です。
よいしょい。
お、減ってますね、着実に。
いや、もうやばいですよ。
1週間で 2% ぐらい減ってますね。
もう相当やばいですね。
なるほど、これが夏場ということですか。
全然降らんから雨が。
はいはいはい。
恐怖ですね。そういう時が来るんですよ、だから沖縄は。
あのスコール的なのは多いですけどね、うん、あれがどんだけの効果があるかっていうことですよね。
もう今関係者はもうガタガタ震えてると思います。
そんなに、
やべえ沖縄やべえいつ断水の報告するみたいな。
そんなに来てますか今。
さあ、そしてすっとこどっこいそば賞の体重、
はい、
今日はありません。
あら、
あら、すみません。今日はなんかね、体重多分更年期障害ですかね。
あいつも
ちょっといじけてるんで。
いや、オリジン更年期障害よ。
申し訳ないですけど、ちょっと来週になりますかね。
あ、なるほど。じゃあ来週の体重、
もうこういう時のためにやっぱりプーキーの体重もやっぱり必要かもしれないですね。
どっちかはちょっと
気やっときましょうかね。
気になりますね。
情報を取っときましょう
か。そうですね、すっとこどっこいの体重ね、うん、なるほど。こちらどちらかお願いしますね。
そうですね、今後ちょっと考えておきましょうね。もしこれじゃなかったら本日のエジプト情報じゃ放り込みます。
全く関係ないやし。
一応気になるな、うん。
今日はあれが発掘されたらしいぜとか、
はい、体重よりか気になるな、そう考えたら
っていうのちょっとやって、俺マジでやりたいんで。
わかりました。じゃあこちらも新コーナーあるかもしれませんので、うん、よろしくお願いいたします。
エジプト行きたいな、
エジプト好きだな。
お金集めて
急に
エジプト
行きたいな。急に好きやし、エジプトや。さあ、それでは
メールもね、フリーで2つほど来てたんですけども、またじゃあ次回ですかね。
はい、
申し訳ないです。
よろしくお願いいたします、はい、さあ、それでは、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました、
はい、
また、
ああそうです、
土曜日お笑いバイアスロンしんとすけ出演しますので、ぜひ、午後2時から QAB 見てください。
お願いします。
アスロンしてね、
はい、それでは水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけ、
しんとすけ、しゅり、しみねと、
オリジンのセックスシンボルケイジャックでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。